お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。このように私たちがここに共に集まり、神様のお言葉を聞くことができることを本当にありがとうございます。いつもこのようにできることは当たり前と思っていますけれども、本当に私たちはこのように今日も礼拝を捧げることができるのは本当に神様の恵みです。イエス様が私たちに恵みに恵みを加えてくださる方であること、このクリスマスを待ち望むひととき、聖書を通して知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今週は先週についてヨハネの福音書の1章の1節から18節を通して、クリスマスに来られたイエス様がどんなお方かということをご一緒に学んでいきたいと思っています。先週に続いて今週はイエス・キリストは命の光だということと、そしてイエス・キリストは恵みに満ちたお方だということを、今日一緒に聖書を通して読んでいきたいと思っています。一章の4節5節を見ると、このようにヨハネはイエス様のことを紹介しています。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかったとヨハネは言います。聖書は真の神様から離れて自分勝手に生きている私たちの人生は闇の中にある真っ暗闇の人生だと言います。そしてそれは神様の裁きの結果だと言います。ヨハネの福音書の3章の18節から20節を見てください。ヨハネの福音書の3章の18節から20節、そこでヨハネはこう言います。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。まあ要するにゴキブリと同じなわけですよね。光がね出ると途端にさっと暗闇の方に逃げてしまう。神様の光の中で生きることはできない。まあそれがこの私たち神を知らない人間の生き方だと言います。まあ私たちは暗闇の中に生きているので、まあ例えばこんなことがある。いくつか5つぐらいのことをこう挙げてみました。私たちが神の光の中に生きないで暗闇の中に生きていると、私たちは自分の本当の姿を見ることができません。まあ、それは自分の心の汚れや、また神から離れた自分の罪の実態を見ることができません。ですから私たちは聖書を読むまで本当に自分の罪深さとか、この自分の汚さっていうのは、人と比較したりしてある程度は気がついても、この聖書の光に照らされるまではそこまでは思わないということですね。まあ自分はそこそこいい人間だと思ってこう生きているわけですよね。だから罪の話をすると、まあ、大体必ずこう反発が出るのは、そこそこいい人間だと思っていると言われます。まあそれはこの暗闇で、まあ、お互いに比べ合ってるからであって、太陽の、ね、光の中に出たら私たち何かこうシミがついたり気がつくのと同じですよね。さらに自分がどこにいるのかわからない。自分が何者なのか、自分は何のために生きているのかわからない。さらに暗闇の中にいると、このどこに進んでいるのかってのはわからないですよね。なかなか最近真っ暗闇というのはこう経験することができないですね。昔は松原区のバイブルキャンプのアウトキャンプは、最近はなんかちょっとランプかなんか照らしてて、ちょっとあれは違反だと思うんですけど、昔は本当に真っ暗闇だと。山の中でも本当に夜は何にも見えない真っ暗闇です。で、トイレ、簡易式トイレが作ってあるんですが、テントからトイレまで結構150メーターぐらいあるんですよね。真っ暗闇です。一度懐中電灯をつけないで歩いたことがありますけど、本当に自分が、昼間はそのアウトキャンプ場でいつも奉仕してますから、どこに何があるか分かってますけど、真っ暗になってしまうと分からない。出発したつもりで、ここに例えばこう木の根があるから気をつけようと思って、そこにつまずいてしまうとか。で、私たちは 真っ暗の中にいたらどこに住んでいくのかわからないですね。要するに将来に対する不安、恐怖ですよ。さらに何に襲われるかわからないっていうストレスです。まあ、松原湖のキャンプ場は冬になるとイノシシが出るっていうのは昔あったんですけども、今は全然出ないですけど、クマは出ない、ね、八ヶ岳の山の方じゃないですか、クマはですね。真冬だとイノシシが出る可能性がありますけど、真夏は、まあ、出てもリスとかせいぜいそんなもんなんですけども、それでも真っ暗の中にトイレに行くときに、こう何が出るかわからないですね。懐中電灯を照らしていって、向こうの方でザザッとか言うと、ドキッとするわけですよ。で、まあ、これ私たちの生活にこう置き換えるならば、毎日の不安とか恐れとかストレス、もう今の現代を覆っている全ての問題ですよね。真っ暗の中にいるので先が見えない、先に対する恐れ、そして最後に何が待っているかわからない、最後に何が待っているのか、人生の最後に何が待っているのかわからない、死に対する恐怖、死に対する恐怖。まあ日本人は昔から、まあ、これをなんとかごまかすために、まあ、死んだら無になるという考えをこう一生懸命持ってきた民族なんですね。でも無じゃない、本当は無じゃないっていうことをみんな知ってるので、一生懸命死んだら無になるということをこう思い続けてきた民族です。私たちは近場の歴史しか知りませんから、例えばね、日本が開国した後で日本にこう進化論が入ってきて、そういう中でこう日本人が死んだら無になるみたいなものが根付いたと思ってるわけですけども、実は戦国時代のキリシタンがですね、いた頃もですね、この死んだら無になるっていう考え方は日本の非常に中心的なものの考え方、そこに向かって日本に来た宣教師たちは永遠の命を説いていったんです。その時に何が起こったのか、多くの人がこのイエス・キリストを信じていきました。まあ、今日本の人口は 1% 満たないと言われてますけども、まあ、いろんな資料があるんですけど、数パーセント以上はいただろうっていうふうに、キリシタンは数パーセント以上はいただろうっていうふうに言われてます。で、その時に語られてたことは何かっていうと、人間は死んだら無じゃないんだ、永遠の命があるんだっていうことと、そして罪の許しがあるっていうメッセージだったんですね。このことが、この2本が中心でした。まあ、これはもう今でも変わらないことだと。さあ、聖書は、この、イエス様は、命の光であるイエス様は、私たちに、そんな私たちの人生を照らしてくださる命の光なんだ。ヨハネは命って、永遠の命って言ってますから、この大方が持っているのは永遠の命なんだ。永遠の命を持って私たちの人生を照らしてくださるんだ。その時に私たちは真っ暗闇の人生から、光り輝く人生に移っていくんだ。一章四節五節、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとヨハネは言いました。私たちの人生にこのイエス・キリストの命の光が差し込んでくるときに、神様から離れた自分の姿がよく分かっていきます。そしてそんな私の汚い罪のためにイエス様が身代わりに死んでくださったこと、三日目によみがえってくださったこと、そのイエス様が私たちの救い主としていつでも共に歩んでくださるという、そのイエス様の救いの素晴らしさがわかるですね。さらに自分の道がはっきりと見えてきます。命の道であるイエス様に照らされるので、自分が神様に愛されている存在だ、そして自分が神と人を愛して生きるものだということが分かっていく。同じヨハネの福音書の8章12節でイエス様が言われた言葉を読んでみましょう。皆さんで一緒にここは読んでみたいと思いますが、ヨハネの福音書の8章の12節、ヨハネ8章12節、じゃあ行きます。3、はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。 この言葉を聞いた人は会員の女性でした。まあ、自分の体を売って生計を立てている人でした。まあ、彼女もきっとそんなことがやりたいと思ってやってたわけじゃないでしょう。まあ、いつかそれをやめなければいけないと思っていたんでしょう。でも神から離れて生きているときに、まあ、自分でそのことを変えることができない中で彼女はいました。そんな彼女にイエス様は、私はあなたの罪に定めない、ね、行きなさい、今から決して罪を犯しちゃいけない。で、なんでこんなことを言ったかというと、あなたのその罪も私はあの十字架で負うから、始末するから、私を信じなさいって言ったんですね。で、イエス様は、私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つんです。と言われた。まあ、この、ますますどこに行くのかわからないようなこの世界経済とか、この日本社会の中で、私たちは、私は世の光です。私を信じる者は、決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと言われるお方を信じていることができるということは、なんと幸いなことでしょうか。そして私たちはこのお方を紹介することができるのは、なんと幸いなことでしょうか。さらに、この命の光であるイエス様の光が私たちの人生の中に差し込んでくるときに、この神様が私たちの将来のために愛のご計画を備えて準備していてくださる。将来に対する不安から解放されるということです。旧約聖書エレミア書29章の11節。まあ、よく多分私があの説教とかテキストとかいろんなところで引く頻度の多い聖書の言葉の一つだと思うんですが、エレミア29章11節、エレミア書29章11節、そこにこう書いてあります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私はあなた方に立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、と書いたんですね。私たちに対する計画は、神様が立てている計画は災いの計画ではないよ。あなたに平安を与えて、そして将来と希望を与える計画なんだよ。まあ、確かに私たちは人生の局面で災いにぶつかったりですね、不安にぶつかることがあると思います。まあ、その時は本当にどうなっちゃうんだろうかと、もう本当に将来がどうなっちゃうんだろうかという不安に襲われる時あると思うんですね。でも聖書は約束しています。私があなたのために立てている計画は平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私たちが聖書を、本当に神の言葉である聖書をよく読んでいくときに、神様がいつもそのようにして私たちに備えてくださっているということを知ることができます。私はちなみに今、今月のあともうちょっとで今年の通読のが終わることになるんですけども、ちょうど今エレミア書をちょうど、昨日この辺をちょうど読んで、今日37章から読むことになってますけども、このイザヤ書とかエレミア書を読むと、もう本当にイスラエルが神から離れて、もう好き放題のことをやって、一旦は神から見捨てられるように見えるんですけど、でも神様はあなたを見捨てない、そしてやがて必ずあなたにイスラエルの国に戻ってきて、もう一度私を礼拝して、そしてイスラエルの国がもう一度栄える時が来るんだっていう慰めの計画をいつもいつも語られるんですよね。私たちにもそうです。私たちが聖書を読むときに、神様は聖書を通してあなたに与えているのは災いじゃないよ、平安を与える計画、将来と希望を与える計画をあなたに用意しているんだよ、だから大丈夫なんだよ、心配しないで私に従いなさいと神様は私たちに語りかけていらっしゃるんですね。今のミャンマー、昔のビルマの宣教師で19世紀に行った、アトニラム・ジャドソン・ゴードンという人がいます。彼はこのビルマ語の一番初めに聖書を翻訳した、その宣教師の一人です。彼はその当時王家だったか政府だったか忘れましたけども、からその宣教活動を中断しろということで警告を受けて、そして牢につながれます。 確か終身刑だったか死刑だったか忘れましたが、何かとにかく非常に重たい刑を犯されます。彼がその中で、まあ、あの面会に来た人に語った言葉が残っています。彼はその中でこう言ったって言うんですね。私の将来の展望は神の約束とともに明るいと言った、ね。これはこのアドニラム・ジャドソン・ゴードンの伝記が多分まだ命の言葉社から絶版になってなければ売っていると思いますけど、あるかな、ないかもしれないですけどね。あのその中にも引用されています。私の将来の展望は神の約束とともに明るい、まあ、そしてこのエレミア書29章11節の言葉を彼があのしっかりと握っていたというのが、まあ、記録が先輩の記録として残っています。でさらにこの命の光であるイエス様が私たちの人生に来られるときに、私たちは暗闇の恐怖から解放されます。ヨハネの福音書の一章の5節でヨハネはこう言いましたね。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったってあります。光が照ったら闇は消えるんですよね。当たり前ですよね。光があるのに闇の方が強いってことはない、ありえない。光が照ったら闇は消えてしまいます。それと同じようにこの命の光であるイエス様が私たちの人生に来られるときに、この私たちのはその恐れや不安からだんだん解放されていくんだというんです。でクリスチャンになったら私たちの人生のさまざまな問題や、例えば病気や事故やいろんなトラブルや失敗やそういったものがなくなるかって言ったら、やっぱりあるわけですよね。全部なくなることはないわけです。でもそのような問題の中にあって、私たちはイエス・キリストが、この世の光として来てくださったイエス・キリストが共に歩んでくださるんだということを私たちが知るときに、不安や恐怖やストレスにとらわれてもうどん底まで落ちてしまって、もう登ってくることができないっていう危険から守られるっていうことです。ローマ人への手紙の8章、31節32節ローマ人への手紙の8章31節32節ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。さらに、37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあって圧倒的な勝利者となるのです、と書いてあります。まあこの沈んだ時代にはある意味で非常に景気のいい言葉ですね。励ましの言葉ですね。私たちはイエス・キリストによって私の力で圧倒的な勝利者になるんじゃなくて、私と共におられるイエス様によって、パウロは35節で患難や苦しみや迫害や飢えや裸や危険や剣やいろんな問題が私たちの人生にある、でもそんな中になってイエス・キリストが共におられるので、私たちはそのようなことにの中で圧倒的な勝利者になることができるというんですね。まあこの間の日曜日に、お相撲が終わりましたけど、時々見てましたけど、さすがに15戦全勝をして久しぶりに少し強い横綱が出てきたかなっていう、気がしましたね。最後に朝青龍は仰向けに倒して、白鵬が勝ったのを後で、ニュースで見ましたけど、久しぶりにちょっと強い横綱が出てきたかなっていう感じがしました。でもう本当にキリストが共におられるときに、イエス様が私たちのさまざまな問題に解決を与えて私たちを勝利者にしてくださるんだと聖書は言うんです。さらに私たちの死の問題に対しての解決が与えられます。もういつも読んでいるヨハネ3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このイエス・キリストを私たちが救い主として信じるときに、私たちは人生の最大の敵である死という問題にも解決が与えられて、永遠の命の希望を持って生きることができるようになりました。つまり最後にたどり着く場所の不安から解放されたということです。そのようにイエス・キリストが命の光である イエス・キリストは命の光だということは、私たちの人生にそのようなものをもたらしてくれるんだと言うんですね。さらにイエス様は恵みに満ちたお方として、ヨハネはイエス様を紹介します。1章の14節から16節、ヨハネの福音書1章の14節から16節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元からこらえた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった、私の後から来る方は私に勝る方である、見よ、私より先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。こうイエス様は今イエス様は命の光だ、世の光だと言って、私たちの人生に与えてくださる、5つのポイントを聖書としていましたね。でそのようなイエス様が与えてくださる恵みを私たちに、なんていうかな、いやいやながら、しぶしぶ、こうケチ臭くポケットから小出しに、これもっと欲しいの？じゃあ、あったや。でね、そうじゃないんだ。本当に、この恵みの上に恵みを与えてくださる。この方は恵みと誠に満ちていて、の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを与えてくださる。でもイエス様は恵みの上にさらに恵みを与えてくださる。これでもか、これでもか、私たちがもういいですと言っても、いやそんなこと言わないで、まだポケットに入るでしょう、まだ後ろのポケットに入るでしょうとか、ね、手で持てるでしょう、口でくわえられるでしょうとかね、そうやって私たちに恵みをくださるんだ、そんなイメージがこの16節に私はあるんだろうと思います。このイエス様は私たちを、イエス様はご自分の死をもって私たちを神の子供にしてくれました。1章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、さっき私たちが学んだいろんなことは神様の子供の特権でしょう。この天地を作った神様が私たちをイエス様によって子供としてくださって、そして私たちにいつでも応えてください、そして私たちの人生に豊かな実を結ぶと約束してくださっている。ヨハネの福音書の15章の、5節から8節のところを読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の15章5節から8節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは枯れてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです、とイエス様は言われたんですね。私たちは遠慮しちゃいけない、ね、イエス様のお名前によってどんなことでも祈りなさい。もちろん祈りにはイエスの待ちなさいがあるわけですよ。だけどどんなことでも祈りなさい。そうすると父なる神様がそれを御心にかなって答えてくださる。そしてイエス様は、あなた方がそうやって多くの実を結ぶときに、私の弟子になることによって父なる神様が栄光を受けることができるんだ。だから遠慮しないで、恵みに満ちた私にどんなことでも求めなさい、どんなことでも祈りなさいと言われる。イエス様が恵みに満ちたお方だというのはそういうことですね。私たちにそのように接してくださるということです。問題は、私たちはこのお方とどういうふうに本当に向き合って生きるかということだと思います。今日の話のまとめに、ヘブル人の手紙の4章の15節16節を読んで、今日の話のまとめにしたいと思います。新約聖書ヘブル人への手紙の4章15節16節、そこにこうあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。 罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストは命の光として私たちの人生を照らしてくださいます。イエス・キリストは恵みに満ちたお方として、私の名によって何でも求めなさい、そうすれば私のあなた方の血がそれを叶えてくださると言われました。私たちはこのクリスマスの時に、私たちのために来てくださったこの大祭司イエス様とどんな関係を持って生きるでしょうか。聖書は憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けっていうのは、これ英語ではタイムリーヘルプって書いてあるね。タイムリーな助け、ね、タイムリーな助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうじゃありませんか。遠慮して遠くの方からじゃなくて、もうイエス様のところに駆け寄って、イエス様って求めなさい、でそうやって私に近寄りなさいと、このイエス様は私たちに語りかけていらっしゃいます。ぜひこの1週間、ね、私たちもさらに遠慮をしないで、恵みの上にさらに恵みを重ねていただくことができるよ、この神様の前に近づくものでありたいと思います。お祈りをして終わります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。天の父なる神様、今日イエス様が命の光であること、また恵みに満ちたお方であること、聖書を通して読みました。私たちはそのことをただ聖書の字面で分かるだけではなくて、自分の人生の中で、教会の歩みの中で本当に知りたいと思います。折にかなった助けを与えてくださいと、この1週間いろんなことで神様、私たちはイエス様のところに駆け寄っていきます。恵みに満ちたイエス様が私たちに、恵みの上にさらにこれでもかこれでもかと恵みを重ねてくださって、私たちの人生も恵みに満ちたものとなることができるように導いてください。今この時代は本当に景気の波があり、またアフガンの戦争への増派が今予定されていたり、本当に不安の多い中です。そのような中で本当に命の光であり、そして恵みに満ちておられる方であるイエス様を、このクリスマスの機会、私たち教会が、また私たちが周りの人たちに紹介をしていくことができますように、そして一人でも多くの人がこの暗闇の時代に本当に命の光であるイエス様を信じることができるように導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。